御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書20章19節から31節を読みます。2017番は新約の228ページです。ヨハネの福音書20章19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て、彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかし、トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる者たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。聞いてくださる主と題をつけました。短く御言葉を味わっていきたいと願っています。19節と言いました。最初のところこの節はですね、この時のペテロをはじめとした弟子たちの様子を簡潔に伝えてくれています。十字架の死から3日目の日曜日、マグダラのマリアがイエス様に再会をしたその日の夕方のことです。弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて身を潜めていました。一つ前の18節でマグダラのマリアが主にお会いしたと、主とお会いしたと、そして主が語られたことを伝えているのです。しかしペテロたちは動きません。でこの時の様子を他の福音書を比べて読んでみるとこのように分かります。ルカの福音書の24章の11節172ページではこんなふうにルカを教えます。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかったですね。マグダラのマリアがイエス様にお会いしたと言った言葉をたわごとのように思えたので信じなかった。で続く12節では、ペテロはと、この出来事に驚きながら自分のところに帰った。お墓に行って、確かに亡骸がなくなっていることをヨハネと共に見たんですけれども、驚いてでも自分たちのところに帰っていく。マルコはといいますと、イエスの言葉を中心に伝えます。16章の7節104ページ。ガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。ですね。 このことを弟子たちに伝えるようにという言葉を紹介します。で、興味深いのはマタイです。少し書き方が違いました。時間的にはヨハネが記している夕方ではなく、その後のことを記しているようです。参考までにマタイは28章の16節、11人の弟子たちはガリラヤに来、イエスが指示された山に登った。続く17節。イエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。以前ガリラヤに行くと、そこで会えると言ったその言葉通り、ガリラヤに行ってみた。そしてお会いしたけれども疑う者たちもいた。というところにマタイはですね、スポットを当てて伝えてくれています。今日の箇所20章の19節、ヨハネに戻ります。言ってしまえば、マリアの報告を聞いてお墓に駆けつけたのがペテルとヨハネ、この二人をはじめとした弟子たちはまだイエス様が十字架の死からよみがえられたということを信じることができずにいたというのがこの19節ですから、まだ彼らはユダヤ人たち、祭司長や、ピラトから送られてくる兵士たちによって、自分たちが捕まるのではないか、殺されるのではないかと恐れた。そしてみんなで集まって戸を閉めてそこに閉じこもっていたということです。彼らは愛する先生であるイエス様が十字架で死ぬという絶望を金曜日に経験をしました。そして安息日の土曜日を過ぎ、日曜日、その日曜日の朝になって、イエス様の亡骸が、その体がお墓からなくなっているという事実を知ります。そしてマグダラのマリアがよみがえられたイエス様とお会いして言葉を交わしたとですね、マリア、ラボニと先週味わいました。そしてそこでは弟子たちに向けたメッセージもイエス様の口から語られていました。しかしその言葉を聞いても、彼らはイエス様の亡骸、体がなくなっているという事実に困惑するばかりなんです。弟子たちの絶望がマリアのよみがえられたイエス様と私は再会した、皆さんにもイエス様はこう言っておられるという言葉を聞いても、絶望から希望へと一気に変わったわけではない。混乱、疑問、そして希望が少し、いや、まだ祭司長たちを恐れるという、もう入り混じった心と行動が、この皆で集まりながら戸を閉め鍵をかけている、この19節の最初にこう記されていることです。18節までで他の福音書などと比べて見ていきますと分かるのは、このよみがえられたイエス様にお会いしているのはまだマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして他に一緒にいた女性たちであると。この詳しい名前はルカの福音書の24章10節に記されています。具体的に名前がこう記されている女性たちはイエス様にお会いしている、しかしペテロたちはまだお会いしていないのです。彼は信じていないのです。すると19節の後半、今日味わいたいなと願っていることの一つ目のこと、彼らの真ん中に立ちとあります。鍵がかけられている、隠れている弟子たちのその真ん中に突然イエス様が来られた。これまでこのような形で弟子たちの前にイエス様が現れたというのは今回が初めてです。戸が閉められている、鍵がかけられている、その中に現れた。そして平安があなた方にあるようにと声をかけられます。イエス様が弟子たちに語りかけたい、与えたいのは平安。平安があなた方にあるよ。そしてさらにご自分の手と脇腹を示されます。これは19章の34節で 十字架の下にいた兵士がイエスが十字架の上で死んだ、すでに死んでいる、そのことを確認するためにと、突き刺した脇腹の傷跡と、十字架にこう貼り付けにされる時の手の釘跡、その跡を示されたと。確かに十字架で処刑されて死んだあのイエス様、この私だと傷跡を示すことで、同じイエスだよと、私だと示されたわけです。で、今日この一つ目に味わいたいこの箇所のところからは、皆がいるところに来てくださったということ。確かにマグダラのマリアはイエス様を一番近くにいたいと願って行動し、十字架の下、墓に納められる様子、そして日曜まだ暗いうちにとお墓に駆けつける。その結果、一番最初によみがえられたイエス様とお会いするという恵みに預かりました。しかし他の弟子たちのことをですね、イエス様は見捨ててしまったわけではないのです。それなので皆が揃っているところに現れてくださった。真ん中に立つというのは皆を愛している様子です。イエス様の方から近づいてください。マリア、ラボニとの応答と同じように、弟子たちは愛して等しく現れてくださった。マグダラのマリアは最初にお会いするという特別な経験をしましたが、弟子たちも戸を閉めて鍵をかけ、隠れているところにイエス様が、イエス様の方から来てくださるという特別をこの時経験したんです。マリアと同じように、弟子たちも一人一人特別に愛されている人だということがここから分かります。誰一人欠けることなくよみがえったイエス様にお会いするのです。そしてそれは今を生きる私たちも同じです。私たちが探すのは、見るのは、墓に納められたイエス様の傷跡ではなく、亡骸ではなく、よみがえられて私に声をかけてくださる主イエス・キリストです。そして私たちは会える、そして主からの平安を受け取るのです。さて今日もう一つのこと、今日こちらを大切に味わいたいと願っています。この日24節にトマスだけが彼らと一緒にいなかったとあります。イエス様にこの時お会いできなかったトマス記されています。そして25節になると、きっと興奮しているんでしょうね。他の弟子たちが口々にトマスに対して、主を見た、主にお会いしたと告げるんです。彼らは20節にあるようにイエス様にお会いして、喜んでトマスに報告をするんです。しかしトマスはその喜びを彼らと共に共感共有することなく、信じませんと声を上げます。釘の跡を見て、指を入れ、手を入れて確認しなければ信じませんとこう語ります。教会では以前からですね、この箇所の出来事からですね、疑り深いトマスなるとやりますですね。ちょっとつ盲信の一番弟子のペテロなんていうのと同じように、疑い深いトマスなどと言われます。しかしどうでしょう、トマスは信じない、信じたくはないと言っているわけではないんです。自分で確認をしたい、確認するまでは信じないと語っているんです。先ほど他の福音書も引用しましたが、マリアの言葉を聞いても弟子たちははじめたわごとだと、たわごとのように思えたので、これまで一緒にイエス様の近くにいた女性たちの言葉を人たちは信じなかった。疑い深いトマス、見方を変えれば頑固な人かもしれません。あるいは他の人が声を揃えて言うから、それに合わせてしまう。今で言うと空気を読んで 本当は疑ってるんだけど、あ、そうだね、よかったねと言ってしまうような人ではなかった。自分の意見、自分の考えを持っている意思のある人だとも言えるでしょう。そんなトマスに対して8日後と聖書は続けます。これはユダヤのカレンダーの数え方ですから、その日を1日目と数えますから、まあ、日曜日から数えて次の日曜日ということになります。その日曜日、まだ弟子たちはユダヤ人を恐れているのか鍵がかけられていますが、イエスはこの日も彼らの真ん中に立ちます。皆に姿を現してくる。そして今度はそこにトマスもいます。いえ、私はトマスのためにイエス様は皆のいるところでトマスに現れてくださったと、そう思いました。イエス様は27節でトマスに語りかけます。トマスが信じませんと、指を入れ手を入れなければと声を上げたあの25節の言葉をそのままイエス様は取り上げて、入れなさいと言うんですね。そして続けます。信じないものではなく信じるものになりなさいと。トマスが生きるべき道、トマスが決断すべき道を示されます。25節でトマスは弟子たちのみんないるその真ん中で一人告白をしました。信じません。他の弟子たちに向かって語ったのでした。でもそれはトマスの願いであったかもしれません。私は信じたいけど、今あなた方の言葉では信じることはしないと。そしてトマスのこの言葉をシエスは聞いていてくださった。そしてその言葉、その祈りに応えてくださった。今日味わいたいのはこれです。一言にまとめるならば、主はすべて聞いていてください。私たちの祈りを、いや祈りにさえならない言葉を聞いていてくださる。そして私に答えてくださる。そしてイエス様はトマスよ、疑うならば信じなくてもよい、まあ、信じられないなら仕方がないよなどとは言わない。信じるものになりなさいと、私たちが選ぶべき道、歩むべき道を示され、命じられるんです。信じる者には永遠の命が与えられて、神主と共に生きる人になっていく。そのために22節では聖霊が与えられています。私たちを助け導いてくれる聖霊が私たちに与えられていて、私たちの真ん中で私たち一人一人に働いていてください。トマスは主の言葉を聞いて、28節明確に私の主、私の神、告白をします。25節では他の弟子たちと一緒になって信じるとは言わなかったけれども、イエス様が会いに来てくださったその時、そのイエス様を見て自分から告白をした。今私たちはイエス様をトマスのように見ることはありません。残念でしょうか。けれども見ないで信じる人たちは幸いですとイエス様は先に言葉を与えてくださっています。それは今を生きる私たちのための言葉です。私たちは見ないで信じる人になる。そして31節にあるように命を得ていく。最後に繰り返します。2つ目にお話したこと、私たちが閉じられた部屋の中でつぶやくような声も、叫んでしまった言葉も、主イエスはその声をすべて聞いていてくださる。そして私に答えてくださる。聞いていてくださるということを心から喜び、信じるものとなって歩み続けたい、そう願っています。お祈りさせていただきます。ケルビムの上にその御座を置かれ、そこに座しておられる神様、あなたのお名前をあがみます。私たちはあなたにお渡しするものなど何も持たない貧しく乏しいものですけれども、あなたが与えてくださったこの唇にあなたへの賛美の果実を実らせて、昇らせて、 あなたを心から褒めたたえます。どうぞ私たちの拙い賛美をお受けください。あなたが変わることなく、その栄光を輝かせてくださって、私たちを見守り、聖霊である神様を与えくださって、聖霊様は私たちを一人一人ふさわしく導いてくださいますから、ありがとうございます。十字架の死の悲しみと絶望も私たちは感じましたけれども、私たちはあなたの約束の御言葉によって、あなたの御業によって死の先にある希望を受け取っていますから、ありがとうございます。今日私たちはあなたがいつも私たちの祈りを、叫びを、つぶやきをも聞いてくださる愛の神であることを味わいました。あなたが私の声に応えてくださることを感謝します。この礼拝から始まる1週間、あなたが私に語ってくださる御言葉を聞き、あなたに従って歩んでいきます。それでもなお弱い私たちですから、聖霊様いつも私たちを助け導いてください。この祈り、私たちのただ一人の救い主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。